第8巻 OK。 はい、こんばんは。日曜日夜8時は第8巻 OK。 感じてアクション、想像を楽しもうの時間です。私たちは日々あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する、自分を大切に、目の前の人も大切に、心を整えて体を整えて、すべての現象と存在をあるがままに、感じるままに、私たちも地球の一部、ありがとう、感謝、満たし満たされ、さあアクションということで、本日も東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室よりしめじゅんと中じゅんがお送りいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 はい、お待たせしました、はい、優しい眼差しでずっとうなずくっていうね、うん、タイムを見ながらねクレジットを呼ばないとやっぱりそうなんだっていうことを私観測しながら楽しませていただいておりました、はい、どうでしたかオープニングは。
オープニング、
はい、
ほっこりしておりました。
ほんまかいな しばらく関西弁になってた時期あったよね私ね。
あ、そうですね、
ねえ、はい、なんかちょっとね帰ってる、戻ってるとね、
うんうん、
すっごいな関西弁すっごいなって思いながら、まあまあまあまあまあ、そんな話はさておき、うんうん、はい、本日もお二人ですよ。
そうですね
はい、安定のバジコさんがね、はい、今日も撮っていただいてありがとうございます。ということで、うん、もう笑いすぎちゃった、始まる前に笑うっていいね。
いいですよ。
無防備に笑えるって最高だよね。
うん。
うん、なんかね。
そう。ね、うん、ちょっと違う無防備だけど、唇割れてる時とか全然笑えなくなる。
いや、それは辛いわ。感想？感想、ね、
そうそうそう。唇、パックリしちゃってる時。笑うと、あ、たたたたってなるでしょ。
笑えないよね。
そう。あれ、すごいきついんだよなって思いながら、うんうん、最近なってないから嬉しい。
ああ、健康な感じでキープしてる。
ね、
唇は健康を保っている。
そうですね。潤いを保っている、
はあ、うん。あ、かかととかどう？かかと、足の裏。
今年かかとそんなでもないです。
あら、
多分。
健康保ってる。
健康保って
る。そんな年によって違うのってすごいね。
そう、だからなんか、うん、わかんないけど、
みずみずしくなったの？
デトックスしたんでしょうか。
デトックスどこでしてきたの？
わからない。
わからない。質問の回答が早いよ。
なんだろうね。
なんだろうね。うん、私でも酵素風呂とかさ入ってみたいんだけど。うんうん、あと今よもぎ虫が流行ってるね。
やある。酵素風呂は中学生の時に入ってた。
早いね。そんな頃にあったの？
砂風呂みたいなやつで。
それ砂風呂じゃなくて？
じゃなくて、酵素、だから同じように酵素に、浸かるっていうか、埋められるの。
表現が難しい。なんて言うんだろうね。
うん、なんだろうね。
砂風呂は入るっていうけど。
うん、まあ、酵素風呂も入るじゃないの。
入るのかな。
でも、だから。
埋められるよね。
そうそうそう、埋められる感じ。
動き的にはそうよね。周りの方のはね。
そうそうそうそう。あったかくて気持ちよかったですけど、
うんうん、なんかこうほら結構ね周辺でもあるんだけれども、ちょっと どこだっけ、群馬の方だったかな、なんかスペシャルな酵素風呂があるって聞いて、でその人たち5、6人かな行ったんだって、
うん
うん、そしたら帰り 5、6人寝るときは大丈夫だったんだけど、うん、それぞれがバラバラで帰ったら、うん、電車の中になんか匂いが出て
なんか確かにね
言われたらしくて集団でみんなでいたときは気にならなかったんだけど、うんうんうんうん、そういえば私匂うかもみたいななんか協力に聞いたんだろうねだから結構勇気がいるかもしれないけど、うんうんうんうん、行ってみたいなって匂ったそのとき
まあ、あの入るときにすでにもう結構鼻にツーンとくる感じだったから、
異様な感じなのその時はそう聞いたんだけど、その方に
異様なのか、まあでも
異様な様子じゃない卵の香りの異様な方だけどね、
あの硫黄風呂とか行くときに鼻にツーンとする感じはあるかもしれないね、何の酵素が強かったのかその時のもうずいぶん昔だから覚えてないけど
ずいぶん昔だよ、
ずいぶん昔です
よねえ、ねえ、
酵素を一口飲んで、
うん、
でそのまま酵素風呂に入るみたいな、
へえ、
そうすると多分より
中からも外からもアプローチ、
そうそう、汗とかも、
はあ、うん、やっぱ悪いものが出るの、なんかヨモギ虫もなんかちょっとサイト読んだだけだけど、うん、なんか悪いものが出るみたいなこと書いて、日本語不自由だな悪いものが出るのみたいな何だったかなんかいくつか書いてあったけど、まあ、でも日常的に食べちゃうのかね、それをだから
そうだろうね、
そういう酵素とかヨモギとか その天然のね、うんうん、力を借りると、うんうんうん、でも私今日こんなに3人でまたギャハギャハ笑ったから多分出てると思うチューニングされてると思うう
んうん
ね、そうそう、だからそれやりたいな、うん、酵素風呂とヨモギと、
うん
うんうん、やりたいことがまたあったな、
うんうん
うん、あと5月にちょっとゴスペル、
あ、
多分もう5月で決定だと思うんだけど、うん、ちょっと2回ぐらい変わったから、
うんうん、
歌いたいなって思ってるけどね、
うん、室内ですか、
室内じゃないかな、わかんないな、うん、野外かな、
わかんないけど、
わかんないな、でも最初は3月の予定だったんだけど、やばい花粉が絶頂だと思っていたから助かったと思ったけどね、
もう花粉は飛んでんの、
もうちょっと詰まってきたなって、だいたい1月の10日ぐらいからね毎年ね、うん、
明日ですか、明日
ですね今日心か収録
2月だったこれ
今この瞬間にフォーカスしたんだよね、そうそうそう、大丈夫、別に伏せてないから収録してるのはあのね、2月の前半も後半も同じ日ってそうそう、明日から、いやいや、うん、そうでも予防でちょっと早めに飲むとね、あの楽なんだけど、けど、うん、やっぱお薬だからさ、それもさ、内臓にはやっぱり負担がかかる。で、舌下治療やろうと思ってやったことあるんだけど、うん、舌が腫れちゃったりとか、花粉の時期じゃないのにやっぱり辛くって、うんうん、なんかもういいやとか思って、私はね、あの、まあ、会う人は会うと思うんだけど、うんうん、そうそうそう、だから毎年やっぱり、うん、花粉の時期は花粉来てるって感じだから、うん。そう、デリケートな、ね、役があった時はもう本当に気を使った、ちょっとしたガラガラでやっぱり高いキーとか出なくなっちゃうから、
うん、
今は割と、うん、等身大だからうん、そうね、なんかやってみたいことある、あ、バンジーは飛ぶの、
バンジーじゃない、
あ、バンジーじゃない、
スカイダイビング、
あ、間違えた、スカイダイビングツッコミが早くなったいい、早い、ナイスナイスナイスナイス、ねえ、うん、なんか
どうかな、
ねえ、うん、浮くところからとかね、
そうそう
言ってたよね、
そう、浮く施
設があるからね、ほらほら、もしかしたらほら、あのどうなったのかなって、ね、楽しみにしてくれてる
人が、浮く施設には、
うんうん、
あの行こうと思ってて、だからスカイダイビングはどこでやるかっていうのが結構重要かなと思って、
ね、確かにどの景色を見るかみたいなね、
そう
なかなかね、え、でもいくらぐらいで飛べるものなの、料金とか、
それも場所によりけりかな、
あ、そっかそっか、うん、まあそりゃそうか、
うん、
あとお天気がね、
そうい
い日に、
そうなの、うん、
台風の日とか飛びたくないよね、うん、それは飛べないか、
その当日の、
うん、
ね、あの風とか
気流とか
なんかそういうのでもダメってなっちゃうから、
うんうん、
そう早朝にいてダメってきついなみたいな
確かに
っていうのがね、
うんうんうん、早朝に大体行くんだ。
いやあの何朝、うん、朝の部とか
あの
ちょっと昼前の部とか、
うんうん、
なんかいろいろあると思うけど、そうそう、もうでも、ね、
なるほど、うん、まあ自然の中をね、うん、遊ばせてもらうわけだからね、
うんうん、
そこはね自然と共にだもんな。
そう、
うーん、私絶対バンジーとかそのスカイダイビングも腰と首が怖くてさ、
あ、
それよりはあのハングライダーみたいな、うんうんうんうん、なんかああいうのやってみたいなって思う。鳥みたいに、
うんうん、
飛んでゆっくり降りていくみたいなね、
うんうん、
うーん、終わり。食べたいものある？
食べたいものか。何かな。なんかね、あのズワイガニは、
うん、
あの毎年食べるんだけど、
うん、
まあうちの地元の方でいうと松葉ガニっていうんだけど、
へえ、言い方が違うんだね。
そうそうそ
う、うん、
越前ガニとか、
うんうんうん、
あのいろんな場所によって取
言い
方は違うんだけど、
うんうんうん、
で、まあ、タラバガニも、
うん、
あのぶっといやつ、
うんうんうん、
あれは食べられるっていうのは知ってるんだけど、まあ、多分食べたことはなくって、
うん、
主にあの松葉ガニだから、
うん、
タカアシガニを、
はあ、
食べてみたいなって
ごめん、ちょっとよく分からなくて、私広げることが難しい。タカアシガニというカニがいる。 それは何かちょっと特色があるの？こういうなんか身が引き締まってるんだよとか、甘めだよとか。
いや、分かんないのよ。
分かんないのに食べてみたいの？
そう、なんかあの、うん、寒い方 あの地域で取れると思ってたの、うんうんうんうん、カニは、
うんうん、
だから日本海側とか北海道とかあっちの方が多いんだけど、
うん、
タカアシガニは食べられるのかなと思って検索をしたら、うん、静岡とかあっちのあ太平洋側じゃないかと思って、
へえ、
そっち側で取れるのねって思って、
うん、
食べてみたいなと思ったまでです。
な、まあちょっとまだ分からないんだけどなんでそのカニに惹かれたの？足が長いの？
足が長いの。なんか食べられないものだと思ってたの。
身が少なそうなの？
いや、イメージ的にね、あの、うん、聞かないからあんまり、
うん、
あの
あ
ズワイガニとかタラバガニとかよく聞くけど、まあ、毛ガニも聞くけど、
うん、
タカアシガニってあんま聞かないなと思って。
めっちゃ足長いやつかな、水族館で見る。
うん、そう、
あれか。
そうですそれ。
あれ美味しそうに見える？
いや、だからどんな味するんだろう。
いいかもしれない。もう美味しそうにはね、まあ、タラバガニとかの方がなんかね、なんかってこうね。
だから
失礼か、これは高橋神さんに失礼なことを言ったかもしれない。
だからどんな感じかなと思って、食べてみたいというやつですよ。はい、
釣ってみるのか。
いや、
取って市場に出回ってなかったら、
だからあの
取ったどーから行かない、取ったどー、
だからそう、静岡の方に行ったら食べられるのかなと思って。
ああ、そうかそうかそうか。じゃあ今年は静岡に行く。
そうですね。もう一回どこで取れるのかなっていうのを見てから、食べ本当に食べられるのかな。
あれ東京でいたわとかなる。
一回なんか食べられるって見た気がするんだけどな。
へえ、じゃあ
ご情報だったらごめんなさい。
あ、いえいえ、よくある話だし、あの、うん、でも食べられるか食べられないかに興味があるってことか。
そうそう、だから聞いたことなかったから。
うん、確かに、ね、
水族館とかでは見るけど、うん、聞いたことないから、あ、食べられるのかな。
うち金魚がめちゃめちゃ大きくなってきて、
うん、
食べられるのかなって。で、家族の中では今ちょっと 不意によぎるぐらい大きくなってきちゃって、そうそう、いやでも餌がこれだからあんまり美味しくないんじゃないとか言ってその話をすると金魚たちがみんなこれで見てくる嘘だよ食べないよ大丈夫だよ水槽の後ろにみんな並んでみて食べないからって冗談だよしかし大きくなったねみたいなねえ後輩行こうか、
はい、
自分の好きが見つかる第八感を信じて、なんか冒険図鑑とか昔好きでさ、よく読んでた。うん、あの食べられるキノコと食べられないキノコとかが載ってたりとか、応急処置はこうするとか、すごい好きだったんだよね。で結構分厚めの図鑑で、うんうん、であのバードウォッチングとかに連れてってくれる、うんうん、あのお友達のご家族がいたから一緒にそこに行っては自然の中の、うん、ああこれはこういうことかもしれないとか、うんうんうん、なんかそれが好きで見てて、で久々に大人になってあの本ってまだ売ってるのかなって、うん、書店で見たら売ってて思わず買っちゃって買って開いたら、う
ん、
あんまりリニューアルされてない感じ の, あのなんか昔のまんまの絵で、まあ、それがまた良かったりするんだけど、
絵なんだ、写真とかじゃない、
写真じゃないの、だから難しいよね、
難しい
この一筆に誤りがないだろうこのキノコはみたいなまあ、キノコはもうぶっちゃけ手を出さない方がいい、うんうんうん、ね、本当にね、あれはもう本当にわからないから、うん、しめじだと思っても出さない方がいいそう、でもしいたけ狩りとかも好きで昔行かせてもらって、うんうん、なんか可愛らしいカゴ、取っ手のあるカゴに、うん、あの詰め放題だったんだけど、うん、であの小学校の時にさ、しいたけ大好きだったからいっぱい詰めたのよ、うん、であの取っ手がついてるからそこも工夫したらなんかすごい いい感じにさ、こうなんかさ、あの虹を描くようにしいたけがさ、こうなんてさ、うんうん、我ながら芸術的に素晴らしいと思って、うん、いっぱい取れたって持ってったら、うん、そこのおっちゃんがちょっと悲しそうな顔して、うん、あら私ちょっと取りすぎちゃったのかなって小学生ながらに罪悪感を覚えた思い出がある
取り放題なのに、そう、
じゃあ取ってとかつけないでよみたいなこれ生かしてとか思っちゃうじゃんみたいな普通のカゴにしといてよみたいなそう椎茸はね美味しいね、家で育てたこともあるよ、椎茸。椎茸栽培、あれもすごくって、うんうん、でもちょっと気持ちが悪いぐらい出てくるんだけど、ちょっとゾワゾワってする人もいらっしゃるかもしれない。私も若干ゾワゾワとして、こんなに出るのって思ったんだけど、でもなんか楽しいよね、うんうんうん。だから自分が育てて、それをあの自分でこう、体内に収める、いただくって、うんうんうん、すっごいなって思うから、うん、なんかもっと身軽に、昔シア畑をさ 8D でも近くにあった時にはやってたけどさ、うんうんうん、そういうね体験ができればいいなって思うんだよね、
うん、
なんかご近所さんとかでもさ、いろんな稲をちょっとだけ育てたりとかさ、
うん
うん、あの多分小学校受験の時とかにそういうのがあるんだろうね、うん、カテゴリーで、うんうん、でも大抵はその1年が終わるともう枯れてなっちゃって、もう一軒だけずっとやってるお家とかもあるんだけど、なんかそのためだけにやって一年で枯れてしまう食べ物とかを見るとちょっと切なくてさ、学びだけどそれで終わっちゃうのかみたいな、もっとそれが生活の中にね馴染んで、こう自分で作ったものを食べるって、うんうん、やれたらいいなって、うん、まあ虫との戦いが激しいけどね、
そうね、
アリはもう本当にイチゴが好きだよね、
はい、
見つかったって言ってる2人でね、巣ができてるって言って
そうこの間、本を読んでね、
うん、
虫目線の本になったんだけど
気になる
すごい面白かったよ、
本当、
うんうんうん、だから 虫がそのなんかあの虫と人が話すんだけど、
うんうん、
こうちょっと気落ちした 人が、うんうん、その、あの虫雑木話に入ってって、うんうん、そこで出会う虫と会話をするんだけど、
うんうんうんうん、
いろんな虫からの極意を教わる。
へー、
うん、人に頼れとか共存だとか、
へ
ー、そうそうそう、誰かの、あのね、自分が与えてからもらうんだとか、
うん、すごい哲学的
な。そうなの、そうなの、そう、面白かった。
何の虫だったのそれは。
いろんな虫が出てくるの。蜂が出てきたり、アリが出てきたり、うん、バッタも出てきたし、うんうん、カマキリもいたかな、うんうん、なんかいろんなその林にいるような。
わかる、うん、なるほどね、うん、なんか前住んでたお家がすごいあの古いお家で、うん、こうなんかアリが壁を伝ってうん、うん、行列にできるところとかだったんだけどさ、うん、もう最初はヒエってなってたんだけど、もうただもう どうなのこれは、不法侵入かみたいな命は大事だけどでもとか言って、何回かコロコロでコロコロコロコロコロコロで、でもなんか申し訳ないな、でもコロコロコロコロ、いやもう無駄な殺生はしたくない、でも寝床にアリがうごじょうじょうのも嫌だとか、アリの巣コロリンとかね、
うんうんうん、
あとあの虫といえばあの G ですよ。
ああ
そう
ですね、
もうね、はい、もう私本当にこうキッチンで夏場にグレープフルーツ食べて美味しくって、あー美味しかったって捨てて、すぐ生ゴミでね封をすればよかったんだけど、ちょっと 2,3 時間置いてたとあった。さ1匹来ちゃって、でこう私がなんか去っていった時、目があったのよ。
目が
ってなって、で向こうもはってなって気を使ってポットの裏に隠れたのあのおよそ距離40センチぐらいね、でってな思ったんだけど、隠れてるけど触覚だけが出てる分かってるよ、いるよそこにと思ってひくと思って、もうすっごい苦手なんだけど、でももうちょっとどうしていいか分かんなくて、うん、いやでもやっつけたいし、いやでもちょっと待ってよ、いや私は美味しいグレープフルーツを一人で食べて、そのちょっと食べかすを食べに来たこの効果そんなに悪いことしたっけみたいな、なんか私めっちゃ美味しいもん食べたやんみたいな、それをちょっといただきに来ただけで殺そうとすんのみたいな、え悪か、私は悪かだ、どうすればいいんだみたいな、しばらく悩んだけど不法侵入でシューってやってね、あのポットの裏が最後の場所になったんだけど、うんうん、その後もね、あの処理するのが辛くて、
うんうん、
めっちゃキッチンペーパーいっぱい持ってスーパーの袋3枚ぐらいやって、もう分からないようにしたからごめんね不法侵入だからごめんねとか言いながらそうでも虫目線にはね何回か立ったことがあるよ、
うん
って思い出話ねえ、いやほら地球と共にってね思うとさ、やっぱりただの生き物じゃん人間も、
うん、そうだから虫はすごい自分で変化をさせてきたんだっていうのを、
そう
書いてあったんですよ、うん、その生きるために、
うん、
こう暑さに耐えられるとか、
うんうんうん、
あの足が長くなったとか
カニ
うん、うん、50度までは耐えられないけど、うん、あ自分はそうそう50度までは耐えられないけど47度までは大丈夫みたいな、
うーん、
そうあるよね、だから40、43度ぐらいまでの、うん、砂漠だと、うん、の時はいかないけど、
うん、
あ違うそこはいけるんだ、うんうん、47までいけるから、
うんうん、
だからそこまで行くと、うん、他の敵がいないから、
あ確かにね、うん、
だから、うん、あの3度ぐらいだけどそこで頑張っていくんだって、
うん、
でもあの餌で種つかなかったら、
うん、残念ながら
っていう時もあるけど
残念ながらの本を2冊ぐらい我が家が今愛読しているけどいろんな残念ながらが書いてあるよね、
うんうん、そうそうとか、うん、ここにいないんだったら、うん、どんどん飛んでいこうみたいなね、すっごい飛べるようになりましたみたいなとか、なんか虫ってすごいなって思いながら、
人間ってどれぐらい変化したんだろうね。ね、
そう、それがねすごいそれを読みながら気になった。
洋服とか作っちゃったからね。
そうそう、全然自分を変化させるんじゃなくて、そうそう、うん、道具をとにかく使えるようにしたんだろうなみたいな。
そうだよね、うん、まあ、どっちもありだけど、でもさ、中条は一生懸命耳を動かそうと思って動かせるようになった人でしょ、はいはい、ってことは、うん、思えば叶うのかな、う
ん、ねえ、ただ髪の毛伸びろとか、
でも髪の毛そうい
けんのかなとかね、
白が黒くなれとかならないもんな
そうそうそう
ねえまあでも代々ね、ちょっとずつやっていくんだろうけどね、
うん、
うん、でもこんなにみんなスマホ見ちゃったら首丸い人類になっちゃう
とか ねそうなのかな、
ね、
何年か後には
ね、
ね、下を向いた人間になるのかな。
よくないよくないよくない。なんかやっぱね、あの脳が誤作動を起こすっていうのも書いてあったことあるよ。なんか下ばっかり見てるとなんか暗い気分になったり、
あ、
上見た方がなんか脳が明るい気分になるっていう、だからそのスマホの角度がそういう心的にも、うん、あのちょっとマイナス面があるっていうのを説いてる人もいたから、
うん、
まあ360度見てればいいのかな。
そうね。
ねえ、じゃあちょっと2025年私たちも進化してみようか。
そうですね。
できるのかな。やってみよう、
うん、
はい、ということでエンディング。
ご機嫌
ご機嫌
ご機嫌、
第8巻
OK。
はい、ということで、すっごい真面目な話するかもとか言ってたのに、全然そんな話には触れずにエンディングになってしまいました。
なってしまいました。
真面目な話は何なのみたいなね。いや、でも心地よくね、みんなが働いて、
う
ん
う
ん、も
う
最近こうなんか詐欺とかさ、そういうのがよく耳に入ってくるから、うん、前もこんな話したかもしれないけどね、ラジオで、うんうん、してないか、したか、どうだったかな。いやいやいや、大橋さんですかって電話かかってきて、
うんうん、
どちら様ですかって聞いたら切られたっていうことがね、最近あったんですよ、
うんうん、
だからあれは何だったのかなって、こう電話番号と名前の紐付けのチェックなのかなとか、でもそれやってる人ってどんな気持ちでやってるのかなとかね、なんかもっとみんながこう心地よく、うん、働いて気持ちよく消費して、うん、なんか豊かに生きていけるね、そんな時代がを作っていけたらいいななんていう話をしてたんだけど、これ話し出したら多分30分で終わらないからね、
うん、
うん、まあそんなことも踏まえながらやっていきましょうか。
はい。
何を
体を進化させるということ
で。ああ、そうだ。次どこを動かすの。
どうしましょう。
歯が揺れてきたとか言わないで。
いやだいやだ、いらさたくない。
それはちょっとしゅびょうかもしれないみたいな。ねえ、どうなんだろうね。あ、でも柔軟、背中の柔軟性はすごい2024年改善したから、
うんうんうん、
ね、昨日も一生懸命やってたでしょ、
うん、こうやってたね、
うんうん、でもまだまだいけますよ多分。
素晴らしい。
はい、ということでね、心と体を整えながら、
はい
はい、進化を忘れずに。休憩も大事だけどね、
うん、
眠くなったら寝たらいいよって ある人に言われてから、私は、うんうん、どこでも昼寝をするようになってしまった。教室でもごめんちょっと5分寝ていいとかね。そう、オンライン講座受けててもたまに離席して寝てることがあります。でもね、やっぱりこうなんか受験とかさ、いろいろ一生懸命ねやらなきゃいけないこととかあると、こう睡眠を削ってしまいがちだけど、やっぱり寝るとね、コスパ上がりますから、
うん、
うんうんうん、コスパ。そういうこと。なのでね、自分のちょうどいいをね見つめながらで、進化させられそうなところは進化していきたいですね。
はい、
はい、ということで 8D 子ども教室、これからも進化していくと思いますので、
はい、
皆様温かく見守っていただきたいと思います。
はい、
体験レッスンも来てね、
ね、
講座も読んでね、
ね、
ということで第8巻 OK。 私もあなたも OK!